福音書17章をお開きください。ルカの福音書17章です。でここでのテーマはイエスを見つめるです。イエスを見つめる。私たちは14章からずっとですね、安息日におけるイエスの姿を追ってきています。律法学者の家に招かれたイエスがおりましたね。そしてその場を出て、今度は罪人や主税人と食事を持たれました。でさらに、そこからですね、パリサイ人たちが文句をつけて、そしてイエス様の話をされて、まずはパリサイ人に、そしてその次に、弟子たちに語られた。その弟子たちに語られたのは、この前勉強した時には不正の管理人ということで、私たち弟子たちが神の国のためにその財産を管理しなければいけないということですね。でそのことを聞いた金好きなパリサイ人が、聞いた、嘲笑ったら、イエス様は今度は彼らに語り始めた。このようにしてですね、弟子たちに語られて、一緒にいるわけですね。弟子たちとパリサイ人たちがこういるわけですけども、ある時には弟子たちに語られて、そしてパリサイ人に語られてということで、イエス様に語られているわけですけれども、17章で今度は弟子たちに語られるところから始まっていきます。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。イエス様はこれからつまずきについて語られます。これはですね、キリストとの歩みにおけるつまずきですね。まあつまずきって言ったら日本語でいろいろな意味に使われますけれども、ここではキリストとの歩みにおけるつまずきですね。つまり罪を犯させるようなきっかけを作ったり、あるいは信仰の歩みを妨げたりするようなものですね。それをイエス様が話されています。そしてつまずきが起こるのは避けられないと言われましたけれども、この世には罪を犯させるものがいっぱいあるわけですよね。テレビを見ても、新聞、そして人々の会話などに私たちを神から引き離すものがいっぱいになります。ですから避けられないんです、ね、けれども自分が人をつまずかせるようなことがあっては、決してつまずかせるようなことがあれば、それは忌まわしいことだとイエス様が言われているわけです。いろいろつまずきはあるんですけれども、自分がその加害者になってはいけないということですね。で次見てください。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がマシです。でこの小さな者たちというのは誰でしょうか。神に全面的な信頼を寄せている人たちということができます。悪霊が追い出されたことにはしゃいで喜び回る弟子たちのことを思い出してください。イエス様は、天に名が書き記されていることをむしろ喜びなさいと言いましたが、その後にですね、父にこのように祈っております。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。幼子って呼んでるんですね。でどういうことかっていうと、子供のようにですね、無批判で素直な態度を神に対して持っているということですね。聖書ではそのような態度を持っている信者たちを小さな者たちと呼んでいるわけです。けれども無批判で素直であるがゆえに、それを利用して悪いことを教えたり自分の腹を肥やしたりすることも簡単にできるわけですね。神に対して大きく口を開けているその人に、乳は蜜ではなくて毒を注ぎ込むこともできるわけですよね。例えば献金をしなさいと言って自分のポケットマネーにしたり、指導者に従いなさいと言って自分の権威欲への権力への欲望を満たしたりすることもできるわけです。そこでイエス様はこれらに対してものすごい恐ろしい裁きがあることを語られているわけですね。ここで石臼を首にかけられて海の底に沈んだ方がまだ軽い罰であること、重い罰があるんだということをイエス様はおっしゃられています。そこでイエス様こう言われています。気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。1-2節目はつまずきを与えることについて書かれていましたが、今度はですね、自分がつまずきを受ける時のことです。で最初につまずきを与えることについてイエス様が警告されたことを注目してください。私たちはよくつまずいたという言葉を口にしますが、つまずかせたという言葉はあんまり口にしませんよね。
どうしてかっていうと、つまずいたことはよく覚えてるんですが、つまずかせることは忘れているわけなんです。傷を受けたことは覚えてるんですけど、傷を与えたことは忘れているわけです。ですからイエス様はつまずきについて騙されてはいけないということを話されています。まずつまずかせていることを気をつけなければいけないということですね。ただ実際にですね、本当につまずきを受けるという時はあるわけです。明らかにひどいことをされたという場合はあるわけですね。客観的に見てですね、そのようなことがあります。そして自分がその人のことを怒ったり恨んだり憎んだりする正当な理由がいくらでも見つかる場合があるわけです。けれどもそのような時でもイエス様は許しなさいと言われているわけですね。許すっていうのは簡単に言うと心に留めないで過ぎ去らせることになります。イエス様はまず戒めなさいと言いました。で、他の箇所では2人だけのところで責めなさいとありますが、私たちが何かそういうことを受けるとですね、他の人に話したがるわけです。そうすると何どうなりますか。それ噂って言うんですよ、ね、そうではいけませんと。本人に対して直接話しなさいと言うんです。そしてごめんなさい、もうそういうことは言わないからということを言うのであれば、許してあげなければいけないんです。これは命令なんですね。で、次見てください。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。もしですね、本当に1日に7度悔い改めますと来たらどう思いますか。皆さん、この人本当には悔い改めてないなと思いますよね。けれどもイエス様は悔い改めなさいって言われてるわけですね。で、当時ラビは3度許せばあなたは完璧ですというのを教えてたんですね。ですから弟子たちにとってはこれはあまりにもショッキングなことでした。そして私たち先ほどの話に戻りますが、7度許して7度ですね、悔い改めますというふうに言ったらですね、本当にこの人は悔い改めない、悔い改めてないと思われるんですが、イエス様の命令に注目してください。悔い改めますと言ってと書いてあって、行うんでなくて言ったら許さなきゃいけないんですね。そのようにイエス様もおっしゃられています。ですから相手がどういうふうに心の状態がどうであろうか、言ったらですね許すしかないんですね。そして、次見てください。人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。到底そういうことはできない、7度も許すことはできないと思ったんですね。それでそのようなことができる信仰をお与えくださいと言ったわけです。で、これは最もな願いのように思いませんか。私たちもこう祈りたく祈ることがありませんか。それを行うことができないから、今は行うことができません、だから行うことができるようにしてくださいというふうにお願いするわけなんですね。まあ、ここまで読むとですね、当たり前のように聞こえるんですが、イエス様はいや違うよとおっしゃってるんですね。それは的外れな質問なんですよとおっしゃってるわけなんです。次見てください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種のほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に奪われといえば言いつけ通りになるのです。で、からし種、これ肉眼で見るとですね、粉末の一粒のような小さい種です。で、からし種っていうのを私なんか見させてもらったことあるんですけど、売られてる、まああるんですね。だけれどもそれがからし種の一粒ではないんですね。それをパーンって割ってですね、出てくるですね、まさに粉末ですね、その一粒っていうのがからし種らしいんですね。それほど小さなものさえあれば、あなたはどう書いてありますか。根こそぎ海の中に奪われていれば言いつけ通りになる。わかりますか。目の前にある桑の木に対してイエス様語ってるわけですよね。だからつまり海の中に入って、そして根を張るということさえできるんだよとおっしゃってるわけですね。そしたらこれってどういうことなんでしょうかね。信仰を増してくださいと言ったんですけども、あなたはこれほどの小さな信仰あればできるんだよとおっしゃってるわけですけど、一体どういうことでしょうか。人たちにそのような信仰さえなかったんでしょうかね。なことないんですね。彼ら信仰を持ってましたね。でも信じる対象が間違ってたんです。これとっても大切です。イエスを信じていたのではなくて、自分自身を信じていました。7度を許すなんてできませんというのは一体どういうことですか。英語で言うと I can't do it でしょ。自分ができない、自分自身の可能性の話をしているわけです。自分自身を信じているわけです。そしてその自分がその許すことができる、そのいわゆる自己実現ですよね、その可能性まで持っていくことができるようにというふうに 人たちはお願いしたわけですけども、それは的外れな質問ですよとイエス様がおっしゃってるわけなんですね。イエス様は基本的に私を信じなさい、あるいは私を見つめなさいとおっしゃられてるわけなんです。嵐を沈められたイエス様、目の前にある桑の木を海の底に根付かせることはおできですよね。この方を見つめてこの方を信じるときに、私たちはこの方の命じられていることにおのずと従うようになります。え、本当そうなのって思われるかもしれませんけども、そうなんです。イエス・キリストをに信仰を持っているときにですね、聖霊の働きによって私たちはその御言葉に従うことができるわけなんです。私たちが桑の木になっているというふうに考えてください。イエス様がその根付けというふうに言われたらどうなりますか。根付きます。私たちも同じようにこうしなさいと7度許しなさいと言ったらですね、私たちも7度許すようになるんです。ですから私たちのうちでイエス様の御言葉が実現する、あるいはイエス様が働かれてイエス様がそれを行われていくという世界があるんですね。これが信仰の世界であり、御霊に導かれる世界であり、このことが分かるとですね、私たちは宗教をやっているのではないということがおのずと分かってくるんですね。なぜかというと、私たちはできるかできないかという世界に生きているのではなくて、従うか従わないかという世界に生きています。できないって言っているのはどういうことかというと、自分自身を見つめ自分にを信じているわけなんです。つまりイエス・キリストに対して不信仰になっているわけです。イエス・キリストから目を離しているわけなんです。でもイエス・キリストに目を向けているときにイエス様が言われることに対して従う、そういう世界があるわけです。ですから従うか従わないかということなんですね。で、次見てください。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。かえって私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。これ分かりますか、どういうことか。しもべはいろんな仕事を任されているわけですけれども、主人の食事を整えるのも仕事なわけですよね。ですから一緒に食事を取るって言ったら誰が整えることができるでしょうか。食事を出す人がいなくなりますよね。ですからここで言っているのは、当然主人と一緒に食事をするわけはないということです。で、次見てください。しもべが言いつけられたことをしたからでいて、先ほど見てください、桑の木をに対して言いつけ通りになるって書いてます。同じ言葉ですね。言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。で、これも当然しないわけですよね。私たちが仕事から帰るときに、上司からお疲れ様とかっていう言葉は言われますけれども、あ、こんなにやってくれて、なんとお礼を言えばいいんでしょうか。君のしてくれたことは一生忘れないよ。なんていうふうには言わないですよね。言われたら気味悪いですよね。なんでかって言ったら、私たちには任されたものに対する報酬っていうのは与えられるわけ、給料というものがあるわけなんですよ。ですからそれ以上の待遇は期待しないわけなんですよね。で、このこと、この当たり前のことをイエス様が言われた後で、それは実は私とあなた方にも当てはまるんですよ。イエスと私たちの関係にも当てはまるんだということが書かれているわけです。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。先ほどの話を思い出してください。もし仮にイエスが人たちの願いを聞き入れて、人たちが1日に7度人を許せたとしたらどうなりますか。人たちどうなりますか。私はこんなに許せました、何かいただけるでしょうかという気持ちが必ず出てきます。必ず出てきます。それは何でかというと、自分で行っているからですね。行いによって生きると必ず誇り、プライドが出てきて、そしてそれに対する報酬を求めるわけなんです。パウロは行う者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされますと言いました。 ですよ。報酬、私たちはこの前学びましたね、報酬があるわけなんです。けれどもそれはですね、私たちが何かをして、私たちがだから当然支払うべきものではなくて恵みなんですね。今のパウロのことが言いました、恵みなんです。本当は受けるに値しないものなんですけど、受ける報酬なんです。なんでかって言いますと、イエス様が命令されたときに、それを実行するのもイエス様なんです。イエス様が命令されるときに、それを実行するのもイエス様なんです。イエス様が私たちのうちで働かれるんですね。わかりますか。ですからその報酬はどうですか。イエス様ご自身に与えられる。普通それを栄光を、イエスに栄光が行くっていうふうに話すわけですよね。そういうことになるわけですよね。ですからイエスご自身に与えられるのであって、イエスを信じて生きる者はそのことを意識することができるんです。私たちはそのような、この自分が何かを行ってその見返りを求めるというような世界に生きているのではありません。あくまでもイエスと自分たちとの個人的な関係の中に生きているわけなんですね。すごく人間的な例えをしますと、僕は例えば皿を洗ってですね、これだけ洗ったんだよすごいだろとかって言ったら、あまりにもバカバカしい話だけど、夫婦の務めとして当たり前の、他にもそうですよね、夫婦の関係にある話であって、そこで何か素晴らしいとかっていうことは起こらないわけですよね。でもそういうようなことをですね、滑稽なことを私たちはイエス様と自分たちの関係でよくやってしまうわけなんですね。そのことをイエス様がここで話されてるわけなんです。ですか、私たちはただ信じてその命令に従っただけなんですね。で、思い出してください。私は出エジプト記学びました。杖を地に投げなさいと神様がモーセに言われて、それに従ったんです。モーセは蛇になったんですよね。蛇に ならせたの誰ですか。神でしょ。でそれに従ったのモーセなんです。でもモーセにその蛇に なったっていうことに栄光が与えられるでしょう。与えられませんよね。そういう世界の中で私たちは生きているわけなんですね。そこでこうパウロはこう言ってます。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。ですからここで取り扱われてたのは、自分に栄光が与えられないということですね。そのことが今語られていたわけです。このようにして私たちは主を見つめていかなければいけない。イエス様を主人として、主として見つめていかなければいけないということを見ていったわけです。で次に出てくるのは、イエスを神として見つめていくことについて述べられています。イエスを神として見つめていくことについて述べられています。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。イエスがエルサレムへの旅を続けておられることを思い出してください。これ9章の51節からずっと続いているんです。イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられたと書かれてますけど、ここからずっとエルサレムへの旅行の記事なんですね。そしてここで異邦人とユダヤ人の根結であるサマリア人の住む土地と、またユダヤ人が住むガリアとの境を、この間を通られているわけなんですね。ですから次の話出てくるんですけれども、10人の雷病が出てきてですね、1人がサマリア、戻ってきたのがサマリア人だということなんですが、その10人の雷病の中にサマリア人とユダヤ人がいたということ、なるわけなんですね。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。雷病人が遠くから叫んでいます。なんで遠くからなんでしょうか。わかりますか。
立法に書いてあった。
ピンポン。雷病人は立法によって人に近づくことが禁じられていたんですね。何するか分かりますか。もし誰かが近づいてきたら、服を引き裂いてですね、そして髪を取り乱してですね、そして汚れている汚れているって言って叫ばなければいけなかったんです。それレビ記の13章45節に書いてます。私が今作り出したんじゃないですか。そしてイエスが憐れんでくださるのを願いました。彼らもですね、イエス様の評判を聞いていたんですね。そしてどんどんどんどん人が癒されていくということです。そして彼らの気持ちのことを、彼らの立場に立ったらですね、もうこの方が来ることをですね、もしかしたら来てくれるかもしれないということでずっと待ち望んでいたのかもしれません。そしてですね、本当に来たということで、この時とぞばかりに彼らは叫んだわけなんですよね。必死に叫びました。 イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。でここで面白いのは、途中で癒されたって書いてあるんですね。多くの場合すぐに癒されたっていう記事があるんですけども、ここの場合は徐々に癒された、あるいは時間が経ってからですね、まあ、いつの間にか癒されていたということになります。まあ、つまり、瞬時に癒されること以外にですね、このような癒しもあるということですね。ですから私たちも癒しを求めますけれども、すぐに聞かれてなくても祈り続けるということが大切になっています。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。彼はイエスを礼拝し感謝しました。イエスが神から来られた方であることを認めました。でここで大事な言葉は、引き返してという動詞です。なぜならば他の9人はそうしなかったんです。これ大きな大事なことです。そして彼はサマリア人だということですね。そしてイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他は誰もいないのか。イエス様はこの外国人と強調されています。ユダヤ人がメシアを信じるはずであるのにもかかわらず、彼らは来ないでサマリア人がイエスの元に来たということです。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。彼が治ったって書いてますが、英語の近代訳キングジェームズバージョンを見ますと、すべてになった、 made whole って書いてあるんですね。つまり体だけが治ったのではなく、霊も魂も治ったって言うんです。わかりますか。つまり救いを得たわけですね。このサマリア人と他の9人との違いは何でしょうか。他の9人にとってイエスはどのような方でしょうか。まあ、お医者さんみたいなもんですよね。自分の雷病を治される方であります。治される方なわけですけれども、全てではない。自分の病が治ったらイエスは自分にとっては関係のない人物です。私たちも病気が治ったら病院には行けませんよね。同じように彼らのこの問題を解決してくれる人物ではあったとしても全てではない。しかしどうですか、サマリア人にとってはイエスが全てとなったわけなんです。この、治ったということがきっかけになって、彼にとってイエスが神となったわけなんです。この生活の中で起こることは全てイエスによるものであって、自分の全存在が、この本当に全存在がですね、自分の根底から支えているものがイエスになった。全存在がイエスにより頼むようになったわけです。私たちはとかく恵みを喜びますが、恵みを与えてくださる方に振り向くことを忘れます。助けてください、このような困難な状況から救い出してくださいと祈るんですが、一旦救い出されると忘れるんですよね。ラッキーって言って、サマリア人のように引き戻ることしないんです。これとっても大切ですね。私たちも創世記の学びでアブラハムが、このカナンの地をですね、ここはあなたの所有の地とする神様に言われた後に祭壇を築いたんです。いつも神に立ち返った、民に引き戻った、そのような姿勢が、ここのサマリア人に現れているわけですけれども、全てのことがイエスによってもたらされたっていうことを知るべきなんですね。でパウロはこう言いました。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。またこう言ってこう言ってます。全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますよ。つまりイエスを神として見つめるときに、私たちはイエスを礼拝するようになるわけなんです。そして次からまた新しい部分が始まりますが、イエスを王として見つめることについて、イエスを王として見つめることについて書かれています。さて神の国はいつ来るかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。 神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。まあ、先ほど話したようにですね、弟子とパリサイ人っていうのがいるわけですけども、またパリサイ人が出てきたわけですね。そしてユダヤ人の関心事である神の国について尋ねたわけなんです。もう一回ちょっと戻って読みますね。イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。で、この箇所よく間違って解釈されるんですね。神の国は私たちの心の中で実現したのであって、目で見える形でこの地上に訪れるのではないという人々がいて、この箇所を使うんです。で、その解釈が間違いであるのは少し読むとすぐ分かるんですね。24節ご覧ください。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子の日にはちょうどそのようであるからです。これ心に起こっているんでしょうか、目に見えないんでしょうか。誰でも認めることができる、全世界の人が認めることができる、全宇宙的な目に見える形で神の国が訪れるということが分かると思います。ルカの14章1節にですね、みんながじっとイエスを見つめていたっていうのがあるんですね。パリサイ人たちが、イエス様が食卓に疲れている時、じっと見つめていた、その水晶を患っている人がいたって言うんですね。その見つめていた、じっと見つめていたという言葉と、これ20節見てください。人の目で認められるようにしてってありますよね。これ同じギリシャ語から来ています。こっちは名詞なんですけども、14章の方は、動詞になっています。これどういうことかって言いますと、敵意を持って見ていくっていうことなんです。敵意を持って見るっていうことなんです。そして21節の最後のあなたのただ中にあるのですという言葉、これは間にいるっていうふうに訳すことができるんですね。で、この2つのことから何が言えるかって言います、ごめんなさい、この間にいるっていうことからイエス様が何を言われたいかというと、あなたのただ中、心の中にいるということではなくて、神の国の王がいるじゃないかって言って自分、ご自分で指を指しておられるわけです。神の国はあなたのただ中にいるというのは、私が目の前にいるではないか、神の国の王がいるではないかということなんですね。つまりこの2つのことから何をイエス様が言われたかったかというと、神の国の王にあなた方は今敵対しています。じゃあなんで神の国を求めるんですかっていうことなんです。支配、いいですか。例えば私たちが、もうちょっといい例がないな。支配者が気に入らなくてですね、その支配者が支配する国を好きになれますか。なれないですよね。そういうことをイエスも聞かれてるわけです。私を認めることによって、私が王で、この王を認めることによって、初めて神の国のことを知ることができるんじゃないですか。つまり個人的な関係を正すことによって、イエスとの個人的な関係を正すことによって初めて神の国のことを論じることができるっていうことなんですね。だからもうこの論外なわけですよ、それがなかったらということなんですね。で、それから22節から37節まで神の国について詳しく、イエス様が来られることについて詳しく話されるわけですが、次見てください。イエスは弟子たちに言われたとあります。弟子たちと書いてますね。もうすでに個人的な関係を持っている人たちですよ。ですから話すことができるわけなんですね。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。これはどういうことかというと、イエス様が地上から取り去られるということですね。人々はこちらだとかあちらだとかで言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。異端はこちらだあちらだと言います。エホバの証人は1914年にイエス様はもうすでに地上に来られた、イエス様は隠れた部屋から今世界を統治されているというわけですね。すでに統一教会の人はイエスは韓国に来られて文鮮明こそがキリストであるというわけです。けれどもキリストが来られるときはどうですか。天の端から天の端へと輝くように、文鮮明輝いたでしょう。輝いてませんね。そしてどっかに隠れた部屋って言ったら輝いてませんよね。いたんですね。 誰にもが認める形、認めることができるような形でイエス様が来られるわけなんです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりませんとあります。でこの22節から25節までがこれひとまとまりなんですが、ここでイエス様がお語りになりたいことはどういうことかと言いますと、確かに私は王として統治するけれども、その前にこの時代から捨てられなければいけないよということです。でこれとっても大事なんですけども、私たちは福音書とか新約聖書ばっかり読んでるとですね、誤解してしまうのはですね、これキリストの働きなんですね。キリストの働きの基本的な意味は何、キリストの働きの基本的なものは一体何でしょうか。滅ぼすということです。覚えてますか。女の子孫を言いました。それがお前の子孫、つまり蛇の子孫の頭を打ち砕くんです。滅ぼすんです。そしてこの世がサタンの支配下にあるわけですから、この世を滅ぼすために来られるんです。わかりますか。で悪魔と罪を一掃するために来られるわけですけれども、この世を滅ぼされる前に神は常に救いの御手を差し伸ばされます。なぜならば人を愛されているからですね。水で世界が滅ぼされる前に神は箱舟を作ってくださいました。でソドムとゴモラが滅ぼされる前に神は御使いをロトに使わされたわけですよね。そのようにまず救い、その滅ぼされる前に救いをの御手を差し伸ばされるわけですけども、キリストがそのために今このようにして来られているわけです。そしてどのようにして救われるかといったら、ご自分の命を捨て罪の代価を支払われるという贖いによってですけれども、ですからここで世に捨てられなければなります、この時代に捨てられなければなりませんと書かれているんですね。そして次から再びですね、この世を滅ぼす時のことをイエス様は語り始められます。26節、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。滅ぼされる時のことを考えてください。これは日常生活を営んでいる時に裁きがあるということですね。食べたり飲んだりっていうのは食生活です。目取ったり嫁いだりっていうのは結婚生活ですね。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくとその日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。ここでは食生活に加えて何ですか、売買とか産業などの経済活動が記されているわけですね。日常生活です。人の子が現れる日にも全くその通りです。つまりそういう日常生活を営んでいる時に突然裁きが訪れるよということです。このことを踏まえて私たちがどのように生きていかなければならないか、イエス様は次から述べられます。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはなりません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ここには2つのことが書かれています。1つは私たちが日常生活から離れないで生きることです。屋上にいたり畑に出て仕事をしているわけですよね。主が世を裁かれるからといって世間から離れて生きるということではないんですね。と同時に2つ目は世に未練を持って生きてはいけないということです。世に深入りしてはいけないということです。家財が入っても家財があっても取り出してはいけません。家に帰ってはいけません。つまり世の中で普通に生活していながらも深入りをせず、世とは軽く触れるだけにしていくわけなんですね。そして王なるイエスがこれらのものを皆滅ぼされるということを意識しながら歩まなければいけないわけなんです。そこでパウロはこのように言っています。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のある者は妻のない者のようにしていなさい。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。過ぎ去る、滅ぼされるわけなんです。このように王なるイエスを見つめながら生きていく必要があるわけなんです。32節、ロトの妻を を思い出しなさい。世の者に未練を残した典型的な人物がこのロトの妻です。神はロトの家を救い出されようとしたんですけれども、彼女の方が振り返ったわけなんですね。ロトの生活に未練を残していたわけです。それで塩の柱となってしまいました。ですから神様は救われたかったんですけれども、彼女がそうじゃなかったから、その裁きに入り込んでしまったということになるわけですね。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。この命っていうのは日常生活全般という意味での命ですね。でこれを救おうとしたロトの妻はどうですか。ソドムと一緒に滅ぼされて、それを捨てたロトと娘2人が助かったわけです。ですからどういうことが言えるかというと、ロトの妻もまたロト自身も同じように日常生活を歩んでいたんですけれども、ロトの妻の方は深入りしていたわけです。でロトの方は軽く付き合っていたわけです。で先ほどのノアの人ですね、ロトの時代にあった人々のところの描写を見てください。飲んだり食べたり売ったり買ったり建てたりとかって出てますよね。でこれを見てみますと、この接続、この一つ一つの動詞の間にですね、本来だったら主の御心ならっていうものが入ってこなければいけないんです。神様のご意志が介入される必要があったんです。でもそういう余裕がなくですね、ただ自分の意志で生きていったわけなんですね。ヤコブの手紙にこうあります。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう ですね。ですから日々主の御心を求めるということです。自分の命を救うっていうのは神なしに生きていくこと、そうすると自分の命が解決失われるわけです。で自分の命を失うっていうのは日常生活に神を日々お迎えしていくこと、自分の計画に日々神様の御心を優先させていくことということなんですね。で次見てください。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が2人寝ていると1人は取られ他の1人は残されます。女が2人一緒に鬱を引いていると1人は取られ他の1人は残されます。で、これ新改訳の脚注に載ってますが、2人の男が畑にいると1人は取られ他の1人は残されます。主の裁きは再び書かれてますけれども、日常生活を歩んで営んでいる、さっきは時だったんですね、時けれども、ここでは場所ですね。日常の活動を営んでいる場所にまでこのことが及んでいくわけです。寝ている場所で、嘘を引いているところで、畑の場所で、裁きに遭うものとまた救われるものにより得り分けられていくわけです。ということは、私たちはどこにいても主が来られることを意識していなければ、王なるイエスを見つめていかなければいけない。教会にいるときにイエスを見つめて、終わったら、あ、終わったってですね、なんか世の中の話になってですね、仕事のことというふうにはならないわけです。弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。これ難しいですね。分かんなかったですね。私最初読んだクリスチャンだったばっかりでですね、イエス様って変なこと言われるなと、読んだとき思ったんですけども、よく調べるとですね、そういうふうな表現をしている箇所っていうのが2箇所出てくるんですね。エゼキエル書39章と黙示録19章です。でそこにですね、ハルマゲドンの戦いが描かれているわけですが、全世界の軍隊が再臨のキリストによってことごとく滅ぼされます。でその死体が山のように積み上がって、それを食べる猛禽、鳥がいるんですね。そのことが書かれているわけですけども、このように裁きが容赦なく行われるわけなんですね。ですからイエス・キリストは王として働かれるわけなんです。正義と公正をもってこの世を裁かれるわけですね。で私たちはその世の仲間になってしまうとどうなるかというと、神様は私たちを救おうと願っておられても、私たちがその世の仲間になっているので滅んでしまうわけですね。共に滅んでしまうわけですね。まあ、私、戦争が起こった時のことを考えてくれればいいんですけれども、そうですよね。その例えばアメリカがもう例えば日本が降伏してですね、もう大丈夫だとかつって、こっちに移動しなさいって言ってですね、行ったのにもかかわらずそこに居続けたら、例えば、ね、爆弾が落ちてて死んでいくとかですね、そんな感じですよね。して私たちは旧約聖書を見るとですね、バビロンのネムカデネザルとかですね、もう容赦なく殺していく姿があるわけですよね。でそこにはですね、なんていうんですか、なよなよってしたものはないわけですね。もう はっきりとしているわけで、この権力っていうか力っていうのを見ることができるんです。でそのですからイエスも王なんですね。でイエスもこのように世を裁かれていくわけなんです。ですから私たちは何しなければいけないかって分かりますよね。この世と軽く接していかなければいけないんです。この世の中に生きなければいけないんですよ。でも軽く接していかなければいけないんです。もう今これ儲けたものは全部なくなっても OK っていう。とか自分の関係、妻との関係でさえもそうですよね。さっきパウロが読んだところもそうですね。妻のあるものはないもののようにですよ。ですから本当に自分自身が神とのつながりっていう、自分自身と神とのつながりっていうのを本当に深く考えて、で例えばあの戦前の時にですね、あのキリストはかあの天皇は神かどうかっていうことを問われた時にですね、あの自分の今妻がこれをもしあの天皇は神じゃないって言ったらですね、妻が食えなくなるとかって考えて神ですって言った人がいるっていうんですね。でそれはどういうことかって、ちょうどこれに当てはまるわけです。このことに当てはまる、妻があるものは妻がないもののようにしていきなさいっていうんですけども、ですから今話したのは結局何かって言ったら、その財産もそうだし、その人間関係もそうだし、あらゆるものが、この世のものが過ぎ去っていく、キリストが滅ぼされるんだということを言われているわけです。ですから私たちは王としてキリストを見つめていかなければいけないということ、そしてイエスを主として見つめていかなければいけないということ、できるできないの世界ではなくて従うという世界の中で生きるわけです。そして神ですね、自分の全存在がキリストに寄りかかっている。ですからワーシップ、礼拝というのはそうです、拝むんです。もうこの心の情熱、全てのこのものがこのキリストへと向けられていくという生活ですね。そのことが書かれていました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエスを見つめるということで今見ていくことができましたけれども、感謝します。また御言葉によって私たちが思い違いをしていたこと、本当に自分を欺いていくことを見ることができました。天のお父様、この御言葉がないと私たちいつも騙されている存在でありますが、神様どうぞ今読んだ御言葉もう一度思い起こして、御霊によってどうぞ思い起こさせてくださり、そして私たちがイエス様を主として、神として、そして王として見つめ続けていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。